77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけで今週もやってまいりました。1月21日なやラジオスタートです。はい、今日もですね、アシスタントナミさんは、オンラインイベントのためにですね、多忙のため、私一人でお送りしたいと思います。はい、なんか最近あのオンラインイベントがあのすごく大盛況みたいで、ラジオはですねしばらく私一人でお送りしたいなというふうに思っています。はい、というわけでね、ナエラジオ始まったんですけど、はい、この農業バラエティナエラジオってね、長崎市梶屋町農家バーナヤからお送りしてるんですけど、毎週金曜日はね、結構、私とお客さんとで、お店でね、このナエラジオ聞いてることが多いんですけど、もう、先週からですね、この長崎市は、結構感染が拡大してきまして、新型コロナウイルスのですね、感染が拡大してまいりまして、で、このお店もですね、しばらくの間、休業ということになりました。はい。ですので、私もお家で3密を避けて、なやラジオ、今この時間聞いてると思います。はい。皆さんはどこで聞いていただいてますでしょうか。はい。皆さんそれぞれお家でしょうかね。はい、移動中の方とかもいらっしゃるかもしれませんね。はい、まあ、それぞれの、ね、場所で聞いていただいていると思うんですけど、ね、まだねしばらくちょっと感染拡大というのはですね、収束がまだ、見えないというか、まだ先になるんじゃないかなと思いますので、皆さんね、それぞれ3密を避けて、手洗い、マスクをですね、忘れずに、ね、お大事に過ごしていただけたらと思います。はい、ということでね、始まったこのなやラジオなんですけど、はい、まあこのお店がですね、まあ今休業中ではあるんですけど、まあ結構ね、まあ農業に興味があるよって方がお見えになることも結構ありまして、で、つい先日ですね、まあちょっと前になりますけど、もうどこだったかな、四国のですね、愛媛県か、そのあたりからわざわざ農家バー苗を見つけて来ていただいた方がいらっしゃるんですね。で、その方が、まあ、大学生の女の子なんですけど、はい、食の安全に興味があるよっていう方だったんですね。はい。で、まあ、そのお客さんですね、なんか、オーガニックとかそういったものに興味があるとかでね、安心安全な農産物に、のことを、詳しくいろいろ聞きたいよということでお店に来てくれたんですよ。はい。で、まあね、安心安全な農産物といったら、まあ、まあ当然ね、農薬のこととかもね、話題に上って、で、まあいろいろ尋ねられたんですけど、まあこの、なやラジオでもそうですし、農家バーなやでもそうなんですけど、まあ農薬のテーマとかも、まああんまりね、その、なんでしょう、こう、皆さんの期待するストーリーを、なぞってからお伝えするってことがあまりなくて、もう割と率直に伝えることが多いので、まあ、私がね、農業してた時の、まあ、その農薬を使ってた時のですね、まあまあ、ちょっとした苦労話とか、あとどんな風にね、気をつけて、農薬がこう製品になっているかとか、まあ、そういうエピソードをね、いろいろお話してたんですね。はい。で、まあ、なんでしょう。まあ、今のね、農薬が、安全に非常に気をつけて作られてますよということと、まあ、検査体制がかなり厳格ですよって話をしましたし、あと農薬によって安全が守られている部分がたくさんあるんですっていうような話をしてたら、まあ、ちょうどそこにですね、農薬のメーカーさんの常連さんなんですけどが来てくれたんですね。はい。で、まあせっかくなので、もうメーカーさんに直接農薬の話をしてもらった方が分かりやすいんじゃないかなということで、 まあ、そのメーカーさんにですね話してもらったわけなんですよ。はい。でそしたらね、まあやっぱり、メーカーさんの直のお話なので、もうその大学生の女の子ですね、すごく何でしょう、もう興味を持ってね、もうなんかもう興味津々というこう眼差しでメーカーさんの話を聞いてたんですね。でなんかもうそのうちですね、もうスター選手でも見るみたいな眼差しになって、もう最後はですね一緒に写真撮ってくださいみたいな感じになって、もう本当にスター扱いだったんですね。はい。まあ確かにね、ね、薬品メーカーさんも農業を支えているっていう意味では、まあ、スターみたいなものなんで、ね、まあそれは当然といえば当然なのかもしれないですけど、あんまりね農薬メーカーさんがこうね、こうスター扱いみたいにされてるシーンってあんまりないんですけど、まあ農家バーナヤでは、まあ、たまにそういう出来事もあるっていう、まあそういう面白いお店だと思います。はい。まあこのお店のね再開はまあいつになるのかっていうのはまだねはっきり分かりませんし、まあ、長崎市のまん延防止が来月の13日までは続くっていうことが ほぼ確定してますので、ですので、まあ、再開はそれ以降になるんじゃないかなと思います。はい。まあそれまではそうですね、お店はオープンできないので、なので、まあたまにお話ししている私のこう新規の農場開拓ね、雲仙のふもとでやってる農場開拓でしたり、あとまあコラムを執筆したりで、あとね、ラジオは放送できますので、こう皆さんにこのナヤラジオではですね週に一度お会いできるって、とは思います。はい。まああとはね、まあせっかくの機会だということにして、まあ、子供と過ごす時間もね、しっかり取りたいなと思ってますね。はい。まあお店やってたらなかなか夜は子供と一緒に過ごす機会がないので、まあそれをね、まん延防止になってこう休業になったのね、いい面もあるんだということにして、そんな風に過ごそうかなと思っています。はい。なんですけど先日ですね、私子供から風邪をもらっちゃったんですよ。はい。なんか子供って結構いろいろもらってくるじゃないですか。はい。でまあこの季節たびたびね、なんか鼻水とかねよく出してたんですけど、もう子供からもらっちゃったのは初めてで、でもう具合悪くなっちゃってですね。はい。多分あれじゃないですよ、新型コロナウイルスじゃないとは思います。はい。熱がそんなに出てないからっていうのもありますし、まあ症状がちょっとね違うので、多分違うとは思うんですけど、具合悪くなっちゃったんですね。まあ念のためね、人と会うのは当然のことだから避けてるんですけど、もうね、久しぶりに具合悪くなっちゃって、でそういう時ね、もう何を食べたらいいんだろうなって思うんですよね。はい。ね、なんか具合悪い時にね、なんかお粥がいいよとか、なんか、生姜がいいよとかよく聞くじゃないですか。はい。ね、まあ、なんでもね、食べられるものを食べて休むのが一番いいんでしょうけど、まあそんな風に思ってたら、ずいぶん前に私が、まあ二十歳くらいの時に過ごしたエジプトのことを思い出したんですね。はい。で、そのエジプトではですね、なんか風邪をひいたら、玉ねぎを食べなさいってみんな言ってたんですよ。はい。玉ねぎ。ね。玉ねぎ美味しいですけど、日本ではあんまりね、風邪ひいた時に玉ねぎ、あんまりね、上の方に上がってこないですよね。ね、さっき言ったみたいな生姜とか、ね、なんでしょう。ニンニクはどうなんだろう。なんか、ね、余計具合が悪くなっちゃうのかわからないですけど、ね、まあ、いろいろありますよね。卵酒とかね、いろいろありますけど、ね。でもね、エジプトのね、まあ、ヌビア人っていう人たちだったんですけど、もうその人たちはもうほんとね、玉ねぎをめちゃめちゃ勧めてたんですね。はい。なので、今日のテーマは、玉ねぎでいきたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
というわけでね、今日のナヤラジオテーマ、玉ねぎでお送りしたいんですけど、ね、なんでね、エジプト人ってね、そんなに玉ねぎを勧めるんだろうってね、ね、その当時は分からなかったんですけど、まあ、その後でね、いろいろ調べてみたら、ね、玉ねぎは古代エジプトの歴史とですね、こう深いつながりのある食べ物だったんですね。 はい、で、本によると紀元前のエジプト王朝時代に描かれたレリーフにはピラミッドを作る労働者たちが腰に玉ねぎをぶら下げている様子が描かれているっていう風に記されてるんですね。はい、私ねエジプトを3回行ったんですよ。3回行ってで、まあ、長い時 2,3 ヶ月くらい過ごしてたことがあるんですけど、ね、あの壁画もいっぱい見ましたけど玉ねぎをぶら下げてるのをですね見るのを忘れてましたね。多分見てるんでしょうけどね。はい、あったかなそんなの、ね、で、まあ、今ねちょうど手元にその本があるんですけど、でここに、まあですね、玉ねぎには疲労回復や病気を防ぐという薬効があるって、はい、あもう最初に書いてありますよね。はい、病気を防ぐという薬効がある、疲労回復ね。あーなるほどねって、エジプト人が玉ねぎを押してた理由はこれかみたいな感じで ね、そのため重労働に耐える競争剤として労働者に支給されていたのであるって、玉ねぎそんなすごかったのってね、これ読んだら思いますね。はい、まあでもねピラミッド作るってすごい重労働だったんでしょうしね、で実際にその人たちがね玉ねぎ食べて頑張ってたって聞くとね、なんかね、あ玉ねぎすごいなっていう気持ちになってきますよね。はい、でね、この本読み進めていくと、さらに古代エジプトではミイラを作るときにも玉ねぎが使われていたというって書いてあるんですね。はい、もう出ましたよこれ、古代エジプト文明では欠かせないねミイラね。あのね本当古代エジプト人ミイラめちゃめちゃいっぱい作ってるんですよ。はい、どのぐらい作ってるかっていうと、なんでしょう、なんかあの人間だけじゃなくて、あのいろんな動物のミイラも作ってるんですね。はい、まあ、羊とか、あとはワニとか、あと魚とか、そういうねなんかもうとにかくミイラを作りまくってるんですよ。であんまりいっぱいあるので、なんかねなんか燃料とかにね燃やしたりとかして、結構無駄遣いじゃないですけどそんな風に使ったりもしてたんですよね。はい、でそれはもう結構近代になってからの話ですけど ね、そんなに雑に扱うくらいミイラがたくさんあったんですよ。はい、でもうねいろいろ落ち着いてからになると思うんですけど、もしもね皆さんあのエジプトを訪れることがあったらですね、ルクソールっていう街にあるミイラ博物館行ってみてください。ここねミイラだけの博物館で、本当にねミイラのね作り方からね、いろんな実際のミイラからで、ね、いろんなその動物のねミイラからもう本当にねこう展示されてて、古代エジプト人がもうミイラものすごいいっぱい作ってたんだなっていうのがねわかると思います。はい、もう結構ねこう休みの時が多いかな。はい、でなんですけど、もうここねなんか本当、まあ、地下にある博物館なんですけど、なんか雰囲気からして本当独特でね、面白いですよ。はいね、書いてあることとかが結構わからなかったりもするんですけど、それでもねなんかなんとなく、あこの展示してあるのはきっとこれだなみたいな感じでねわかるんで、はい、行ってみると面白いと思います。はい、まあね、じゃあその古代エジプトではその玉ねぎをどんな風にミイラに使っていたかっていうところなんですけど、このねミイラの目のくぼみとかね、あと脇とかにね玉ねぎが詰められたりね、包帯を巻くときに玉ねぎを入れたりしていたそうなんですね。はい、で、まあ、これがねさっき言ってたみたいな玉ねぎの殺菌効果とかですね防腐効果があるっていう、まあ、そのために使われていたんじゃないかというふうに言われてるんですね。はい、でまあ古代エジプト人っていうのは魂と肉体が離れていた場合でもですね、その肉体の方がこうちゃんとキープされていれば、保存されていれば再生できるというふうに考えてたんですね。はい、なのでこのミイラを作ってこの肉体をねこう保存しようって、でそのために玉ねぎを使うっていうね、そういうふうにしてたみたいです。はい、すごいですね古代エジプト人ね。はい、こうミイラ大好きというかね、こうミイラをもう非常に重要視していて、まあ、そのためにはこの玉ねぎがね本当大事だなっていうふうに思ってやってたんでしょうね。はい、でまあ、そんなね、玉ねぎなんですけど、原産はですねエジプトではないんですね。はい、玉ねぎの原産は、ね、あ毎週恒例のですね原産地中央アジアなんですよ。はい、で、まあ、中央アジアって、まあ、古代エジプトというかエジプトと結構離れてるんですけど、まあ玉ねぎってこう瞬く間にね、エジプトだけじゃなくて、まあ、ヨーロッパ アジアにね、広がったわけですけど、まあ、広がった理由はですね、多分保存しやすいという、ね、特徴があるんだと思います。はい、玉ねぎっていうのは何でしょう、乾燥に強いんですね。乾燥に強いっていうものは持ち運びにすごく便利なので、なので、まあ、遠くまで持ち運びやすいんですね。はい、で、まあ、玉ねぎの食べる部分っていうのが、まあ、球根みたいな、ね、ものなので、まあ、それをね、食べる部分を持ち運んで、ね、途中で食べようかなとか、現地に着いてから食べようかなって持ち運んで、その現地で植えればこう玉ねぎを増やすことができるんですよ。はい、なので、まあ、乾燥に強いっていう農産物は持ち運びに非常に適してますね。はい、広まるのにも非常に適してますね。はい、まあ、逆に玉ねぎって乾燥に強いけど湿気に弱いんですよね。はい、なので、まあ、農家の人とか大体みんなそうしてると思うんですけど、玉ねぎってこう収穫した後乾燥させるんですよね。はい、でこれ見たことある人いるかな、屋根の軒先とかに物干し竿みたいなのを通して、でそこに玉ねぎの、上の部分を切り落とす前にね、こう葉っぱみたいなところ同士で結び合わせてぶら下げたり、はい、あとは、まあ、ネットとかに、ね、入れてぶら下げたりとかね、そんな風にしてぶら下げて保存してる様子を見たことある人もいると思います。はい、で、まあ、これね、ヨーロッパではお家の玄関先とかにね、玉ねぎを吊るしておくと魔女を追い払う魔除けになるよとかいう風にね言われてたんですけど、これあれみたいですよね、ニンニクみたいですよね。はい、ニンニクはあれ何でしたっけ、ヴァンパイアか、ヴァンパイアの吸血鬼除けになるとかね言われてますけどね。はい、まあ、ニンニクも玉ねぎも、まあ、仲間としては同じですし、で、まあ、先ほど言ったみたいな玉ねぎに殺菌効果とか防腐効果があるというふうに言われてますけど、まあ、玉ねぎ、まあ、ニンニクも、ね、同じようなものなので、多分ね、似た流れで、何でしょう、疫病退散と、何でしょう、魔女退散みたいなね、そういうのをこう重ねて見てたのかもしれないですね。はいはい、というわけでね、そんな、なんか不思議な力をね、見出されていた玉ねぎをね、今日はテーマに、お送りしてるんですけど、まあ、番組後半ではですね、日本にやってきた玉ねぎ、について、お話したいと思います。今日のテーマ玉ねぎということで、番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは玉ねぎということで、はい、玉ねぎについてお話ししてるんですけど、番組前半ではですね、玉ねぎにこう見出された魔力、ね、殺菌効果などがあることから魔除けの効果を見出されていましたっていうね、お話をしました。で、まあ、そんな玉ねぎね、当然我が国日本にもやってくるんですけど、日本人もですね、ネギ系の植物を魔除けのような、まあ、そういった、ね、ものとして使っていたっていうのは、ね、 ありますね。まあ、日本ではですね、お寺や神社の建物とかね、手すりとかになんかネギ坊主みたいな形ありますよね。武道館のね、てっぺん の大きな玉ねぎとかね言われてますけど、で、まあ、このね、玉ねぎ型の飾りはですね、こう義母子と呼ばれてるもので、正確にはこう玉ねぎではなくて、ネギの花であるネギ坊主を模してるんですね。はい、で、日本でもこれはネギがね、魔除けとして用いられていたんじゃないかという、そういう理由じゃないかと言われてます。で、まあね、そんな風にこう日本でもね、こうネギの花をこう魔除けのシンボルとして使ってた、だったら日本にね、玉ねぎが伝わってきた時どうだったんだろうってね、大歓迎されたんじゃないかって思うじゃないですか。実はね、そうでもないんですよ。はい、日本にね、玉ねぎが伝えられたのが江戸時代のことなんですね。はい、で、まあね、日本にやってきたのも、これもね、番組前半で言いました、保存が効くので長い航海の食料として適していたので、なので、オランダ船がですね、玉ねぎを積んで日本にやってきたわけですよ。で、まあ、ここ長崎にね、やってくるわけですね。まあ、大体ね、江戸時代に入ってくる、野菜や文化などは、まあ、大体ここ長崎から上陸するわけなんですけど、まあ、それ出島があったからですね。まあね、まあ、当時すでに ネギ類をいろいろあの、ね、豊富に栽培して食べていた日本なんですけど、玉ねぎはね意外と食用として普及しなかったんですよ。まあなんでしょうね、たまたま食べる文化がなかったからですかね。そのなんでかはわからないですけど、あの食用としては普及しなくて、でねこれあれですよ、あの他の野菜とかでもよくありがちなんですけど、観賞用として栽培されてたんですね。結構他のね野菜とかでもあるんですよ。じゃがいもとかでもそうですし、なんかあの野菜が、全く新しい地域に上陸した時って、栽培されても食べられずにただお花とかを眺めるために栽培されるっていうケースが結構あるんですね。はい、ヨーロッパにおける、まあ、さっき言ったみたいなジャガイモとかトマトとかもまさにそうですし、日本の場合は、なんでしょう、アブラナ科の植物とかが、まあ、結構ねそういうのがあったと思います。はい、すいませんちょっと今パッとね思い浮かばないんですけど、結構その花を見るために作られて、で、野菜自体は意外とそんなに食べないよっていうパターンがあるんですけど、玉ねぎもまさにそうだったんですね。まあね、お花を見るために育てられたということなんですけど、皆さんね、どうでしょう、ネギの花って見たことありますか？ネギの花ね、結構可愛いですよ、ね、なんでしょう、つぼみは、まあ、さっき言ったみたいな、なんでしょう、武道館の東京武道館のてっぺんにあるようなものみたいなものとか、あとお寺や、ね、神社の、ね、橋のなんか、なんでしょう、手すりのところにあるようなああいうものに見てて ね、ネギ坊主とかね言われてますけど ね、ネギ坊主みたいな感じで、つぼみは本当あんな感じで可愛いですし、で咲いたらですね、こうポフッとこう まん丸いね、お花が咲いて、もう本当にね綺麗なんですよ。個人的にねネギの花が好きな理由がもう一つあって、なんでしょう、結構野菜の花ってなんかすぐね散ってしまうというか、すぐなんかしぼんでしまうんですよね。なんか受粉したらもう多分お花としての、ね、役割をすぐ終えてしまうんで、なのですぐ散ってしまうと思うんですよ。お花屋さんとかに並んでる普通の生花として並ぶお花は多分品種改良されてるから長くね綺麗に持つんでしょうけど、野菜ってねお花を眺めるためにあるわけじゃないじゃないですか。なので、ね、野菜の花はなかなかね長く楽しむことができませんし、あと物によっては花が早く散ってしまわないと、花びらがのそのまま残っているとその後に実る作物、作物というか果実ですね、例えばパプリカとかイチゴとかもそうなんですけど、が上手に生育しない場合があるので、早く散ってくれた方がむしろ好都合なんですよね。はい、なんですけど玉ねぎっていうか、玉ねぎっていうかネギ類のお花はですね結構長く持つので、なのでなんか畑に生えてきたのを結構長くね、あ今日も綺麗に咲いてるなって眺めることができるんですね。それがね結構好きですね。まあ多分種が落ちて適当に生えてるようなやつなんで、ね、食べるために育ててるわけじゃないんで、お花が咲いてもねなんかただお花を眺めてね楽しんでて全然いいんですけど、まあ、そういう意味でねネギ系のお花はすごく好きなんですよ個人的に。なんですけど、まあ、玉ねぎはねこうやっぱり食べたいですね。当時のね日本人は何でしょう、まあ、玉ねぎをね江戸時代くらい明治の初めくらいになっても全然食べなくて、で、まあね、西洋野菜をねせっかくだからいっぱい食べようよというふうに、ね、なったとしても、なんかね試作に成功した後もねこれらっきょうのお化けとか言われてね、なかなかね普及しなかったそうなんですよ。はいね、ひどい言い方ですよね、らっきょうのお化けって ね全然別ですけどね。はい、まあね、そんなわけでねもう全然食べられなかったわけなんですけど、はい、ただね明治時代のねになるとね関西でコレラがね、大流行するようになったんですね。でそのコレラが大流行すると この玉ねぎがコレラに効くらしいという噂が広まって、でこれが日本中に一気に広まって、で、玉ねぎが普及したというわけなんですね。はい、まあもまあた確かに玉ねぎってね、まあ、さっき言ったみたいな殺菌効果とかね、そういうのがこうありはするんですけど、まあ、コレラに効くっていうのはさすがに迷信だったわけなんですけど、まあ、それでも、まあね、そのおかげで それがきっかけとなって日本人は玉ねぎを食べるようになったということらしいです。普通にねもう最初から美味しい美味しいって食べれてればよかったのにって思うんですけどね。はい、 まあなかなかねこう野菜が普及するときっていうのは、こういったまあそれぞれいろいろ違うエピソードがあるなということですね。はい、まあそういうわけでね、今日のテーマは玉ねぎということでお送りしてるんですけど、ここ長崎県のですねお隣がですねもう玉ねぎの一大産地なんですよね。はい、でそのお隣あの長崎県のお隣ってねあの佐賀県なんですよ。長崎県ってお隣さんが1県しかないんですね。他にねあのお隣さんって普通なんか県境をね、何県か、接していたりとかあとね県境がなかったりするね北海道みたいなそういった県もあったりするんですけど長崎はね一つだけ佐賀県なんですね。でこの佐賀県はですね玉ねぎの一大産地で私ねもうあの佐賀県産の玉ねぎ大好きなんですよ。はい、で佐賀県はですねあの北海道に次いで全国2位の生産量があるんですね。はい、で、まあ、そのね佐賀県の玉ねぎなんですけど、まあ、これがあの、まあまあね、生産量1位は北海道ですけどあの春のね新玉ねぎの季節になるともうね、佐賀県産が圧倒してるんですよ。はい、で、なんでしょう、まあ、いろいろねあの用途はあるんですけど新玉ねぎってこうやっぱりね、生で食べても美味しいとかねあと揚げ物にしたりとかしてもね、美味しいですし、やっぱ甘みがあるのがね特徴ですよね。はい、で、なんでしょう、まあ、結構ねあの長い期間ね、収穫されてで貯蔵されて全国にね、行き渡るんですけどもうね、もうちょっとしたら出回ります。来月くらいからね佐賀県産の新玉ねぎね出回るんでこれね、もう普通に全国に流通するので、ね、佐賀県以外の方もねぜひチェックしてみてください。佐賀県産のね新玉ねぎ本当にね美味しいですよ。はい、で個人的におすすめなのは、ね、好きなのは葉玉ねぎですね。葉玉ねぎもあの佐賀県産のもの出回ると思います今年もですね。はい、葉玉ねぎって何でしょう、こう葉っぱがついてる玉ねぎ、玉ねぎのその玉の部分はそんなに大きくないんですけどその葉っぱがねこう結構しっかりニョキッと生えてるのでその部分をですね何でしょう、酢味噌で食べたりとかですね、はい、あとはあのお鍋で食べたりとか本当にねいろんな食べ方があるのでもうこれはね春先しか食べられない味なのでぜひ、ね、これもチェックしてください。はい、ね、新玉ねぎの季節はねもう春先だけですからね、はい、もう用途いろいろなのでねぜひ逃さないでね食べてみてください。もうこの当店農家バーなやも新玉ねぎの季節になると新玉ねぎのグリルとかそういったものを出したりするんですけど今年はどうなんでしょうね。はい、まあ、いろいろな状況とかあるのでなのでこうまだ何とも言えません ね、はい、ね早くお店で皆さんとお会いしたいなと思うんですけど、はい、そのためには感染拡大をですね、まあ、しっかり防いでいきたいなと、そんな風に思っています。はい、というわけでねお送りしてきましたなやラジオ、本日もお別れの時間になってきました。今日は玉ねぎをテーマにお送りしましたが皆さんいかがでしたでしょうか。はい、それではですね、来週も、この時間にお耳借りたいと思います。この後はですね人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳借りましょう。バイバーイ。Chalina Colón.